甘酒売り。著者、岡本喜道。翻訳者、ガーネット。1。また階段ですかえ、と半七老人は笑った。時候は秋で、今夜は雨が降る。まったくあつらい向きにできているんですが、こっちにどうもあつらい向きの種がないんですよ。なるほど、今と違って江戸時代には怪談がたくさんありました。私もいろいろな話を聞いていますが、商売の方で手がけた事件に怪談というのは少ないものです。いつかお話しした角国屋だって大詰め行くとあれです。しかしあの話は面白うござんしたよ、と私は言った。あんな話はありませんか。さあ、と老人は首をかしげて考えていた。あれとはまた少し生き方が違いますがね。こんな変な話がありましたよ。これは私にも本当のことはよくわからないんですがね。それはどんなことでした、と私は催促するように言った。まあ待ってください、あなたはどうも気が短い。老人は人をじらすように悠々と茶を飲み始めた。秋の雨はびしゃびしゃというような音を立てて降っていた。よく降りますね。外の雨に耳を傾けて、頭の上の電灯をちょっと仰いで、老人はやがて口を切った。安政四年の正月から三月にかけて、おかしなことを言いふらすものができたんです。それはどういう事件かというと、毎日暮れ六つ、俗に言う大間が時の刻限から、一人のばあさんが甘酒を売りに出る。女のことですから天秤を担ぐのじゃありません。汚い風呂敷に包んだ箱を肩に引っ掛けて、甘酒の肩練りと言って売り歩く。それだけならば別に不思議はないんですが、このばあさんは決して昼は出てこない。いつでも日が暮れて寺々の夕睦の鐘が鳴り出すと、ちょうどそれを合図のようにどこからかふらふらと出てくる。いや、それだけならまだ不思議という段には至らないんですが、うっかりそのばあさんのそばへ寄ると、きっと病人になって、軽いので7日や10日は寝る、ひどいのは死んでしまう。実に恐ろしい話です。その噂がそれからそれへと伝わって、気の弱い者は大間が時を過ぎると銭湯へも行かないという始末。今日の人たちはそんなバカなことがあるものかと一口に言ってしまうでしょうが、その頃の人間はみんな正直ですから、そんな噂を聞くとおぞきを振るって怖がります。しかも論より証拠、そのばあさんに出会って煩いついたものが幾人もあるんだから仕方がありません。あなた方はそれをどう思います？私にはすぐに返事ができないので、ただ黙って相手の顔を見つめていると、老人はさもこそといったような顔をして、静かにその怪談を解き始めた。 その怪しいばあさんを見た者の説明によると、彼はもう70を超えているらしい。麻のように白く黄色い紙を手ぬぐいに包んで、頭の後ろでしっかりと結んでいた。筒袖かとも思われるようなたもとの狭い袷の上に、手織縞のような綿入れの袖なし反転を着て、肩襖をはしょって、わら草履を履いているが、その草履の音が嫌にびしゃびしゃと響くということであった。しかし、その人相をよく見知っているものがない。彼に一度出会ったものも、薄暗い中に浮き出しているフクロウのような大きい目、トンビのくちばしのような尖った鼻、骸骨のように白く黄色い歯、それを別々に記憶しているばかりで、それを一つにまとめて人間らしいものの顔を考え出すことはできなかった。彼はただふらふらと迷い歩いているのではない。甘酒を売っているのである。何にも知らずに、その甘酒を買ったものもたくさんあったが、その甘酒に中毒したものはなかった。また、その甘酒を買ったものがことごとくやみついたというわけでもなかった。往来でうっかり出会ったもののうちでも、何のたたりもなしに済んだものもあった。つまり、めいめいの運次第で、あるものはたたられ、あるものは無難であった。いずれにしても、ばあさんの方は何事を仕向けるのでもない。ただ黙って行き違うばかりで、不運のものはその一刹那に恐ろしい災難につきまとわれるのであった。目にも見えないその怪異に取りつかれたものは、最初に一種の怒りにかかったように、時々にひどい寒気がして苦しみ悩むのである。それが3日4日を過ぎると、さらに怪しい症状を表してきて、病人はうつむいて両足を長く伸ばし、両手を腰の方へ長く垂れて、さながら魚の泳ぐような蛇ののたくるような奇怪な形をして這い回る。さりとて内中を這い回るのでもない。大抵は敷布団の上を境として、その上を前へ後ろへ右へ左へのたうつのである。それが魚というより、むしろ蛇に近いので、看病の人たちは薄気味悪がった。思いなしか、病人の目は蛇のようにいやらしく見えて、口から時々に赤い舌をヘラヘラと吐く。こうした気味の悪い病症を3日5日も続けた後に、病人の熱は忘れたように冷めて、けろりと反復するが、病中のことは何にも記憶していない。何を聞いても知らないという。しかし、それらは軽い方で、重いのになると、その奇怪の症状を幾日も続けているうちに、とうとうやみつかれて、もがき死にの浅ましい終わりを遂げるものもあった。それがわずかに一人や二人であったならば、蛇を殺したたたりとでも言われそうなことであったが、何を言うにも大勢であるために、その病人をことごとく蛇を殺した人間と認めるわけにもいかなかった。ことに、その中には蛇を殺すどころか、絵に描いた十二支の蛇を見てさえも身をすくめるような若い娘たちもあったので、蛇のたたりと決めてしまうことはできなかった。と言っても、あののたくる姿はどうしても蛇だ。こっちにたたられるような覚えがなくても、向こうからたたるのであろう。蛇に見込まれるという伝説は昔からたくさんある。どう考えても、あのばあさんは やはり蛇の化身で、何かの意味で、ある男やある女を見込むに相違ない。この説が結局は勝ちを占めて、怪しい老婆の正体は蛇であると決められてしまった。それがさらに尾ひれを添えて、ある豪胆な男がそっとかのばあさんの後をつけてゆくと、彼は忍ばずの池の水を渡ってどこへか姿を隠したなどと、見てきたように吹聴する者も現れてきた。忍ばずの弁天に参詣して身の日のお守りを受けてきた者は、その災いを逃れることができるなどと、まことしやかに説明する者も現れた。それが町方の耳に入ると、役人たちもうっちゃっておくわけにはいかなくなった。由来かような怪しい風説を流布して世間を騒がす者は、それぞれ処罰されるのがこの時代の掟であったが、それが跡形もない風説とのみ認められないので、まずその本人の甘酒売りを詮議することになった。しかし彼の立ち回る場所がどの方面とも限られていないので、江戸中の岡っ引き一同に対して彼の素性改めを命ぜられ、次第によっては即座に召し取って苦しからずということであった。八丁堀同心伊丹文五郎は半七を呼んで囁いた。今度の一件を貴様はどう思うか知らねえが、悪くすると貼り付けのお仕置き者だぞ。そのつもりでしっかり寄ってくれ。クルスでございますかえ。半七は人差し指で十字の形を空に書いてみせると、文五郎はうなずいた。さすがに貴様は目が高い。蛇のたたりなんぞはどうも間に受けられねえ。ひょっとするとキリシタンだ。やつらが何か邪法を行うのかもしれねえから、そこへ見当をつけて詮索してみろ。こっちもないないそれに目星をつけたので、半七はすぐに受け合って帰った。しかしどこからまず手をつけていいのか、彼もさすがに方角が立たないので、家へ帰ってからも目を閉じて考えていたが、やがて台所の方に向かって声をかけた。おい、誰かそこにいるか。はい。台所に続いた六畳の間に大きい火鉢を取り巻いていた善八と幸次郎とがバラバラと立ってきた。おめえたちは甘酒売りのばあさんを知っているかと半七は聞いた。出くわしたことはありませんが、噂だけは聞いています、と善八は答えた。痛みの旦那からのお指図だ。どうにかしにゃならねえ。この一件は俺ばかりじゃねえ。みんなも総がかりでやる仕事だから、何でも早いがちだ。そこであんまり知恵のねえ話だが、まあお定まりの段取りで仕方がねえ。おめえたちはこれから手分けをして甘酒の卸売りをする問屋をみんな探してくれ。ババアだって自分のうちで甘酒を作るわけじゃあるめえ。きっとどこかで毎日仕入れてくるんだろうから、そういう変なババアが来るか来ねえか、方々の店で聞き合わせてくれ。こんなことは誰もがみんな手をつけることだろうが、こっちも心得のために一応は念をついておかにゃならねえ。二人の子分を出してやって、半七は昼飯を食ってしまうと、三月末の春の日はうららかに晴れていた。うちにぼんやりと座ってもいられないので、 半七はどこを当てともなしに神田の内を出て、百本食いから吾妻橋の方角へ大川端をぶらぶらと歩いて行くと、向こう島の桜はまだ青葉にはなりきらないので、遅い花見らしい男や女の群れが時々に通った。そのにぎやかな群れの間を苦労ありそうにしょんぼりとうつむきがちに歩いている一人の若い男が、その青ざめた顔を上げて半七の姿をふと見つけると、なんだか臆病らしい目をしながら彼の後をそっとつけてくるらしかった。最初はそしらぬ顔をしていたが、こっちの横顔を盗むように伺いながら三四軒ほどもついてくるので、半七もむっとして立ち止まった。おい兄、わしに何か用でもあるのかい？花見時に人の腰を狙ってくると巾着切りと間違えられるぜ。にらみつけられて男はいよいよ怯えたらしい低い声で、ごめんなさいと丁寧に挨拶して、そのままそこに立ちすくんでしまった。キザな野郎だと思いながら半七もそのまま通り過ぎたが、よほど行き過ぎてから彼はふと考えた。あの若い男の人相や風体は巾着切りなどではないらしい。もちろんこっちで見覚えのない男であるが、あるいは向こうではこっちの顔を見知っていて何か話しかけようとしながらも、つい気遅れがしてそのままに言いそびれてしまったのではあるまいか。もしそうならば荒い言葉をかけるのではなかったと半七は少し気の毒になって、元来た方を振り返ると男の姿はもう見えなかった。